エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション、ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりました、エグゼクティブのためのエナジーセッション、スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのが、エナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。トーマスさんも夏真っ只中になっちゃったね。
真っ只中ですね。暑いっすね。
本当に。
こんな暑いんでしたっけ、夏ってって。
いや、もうちょっと涼しかった気がする。今年めちゃめちゃ暑いですよね。
なんかもう張り付くような暑さというか。
どうしましょう。
どうしたらいいんですか。
焼きリエコ、焼きトーマスができちゃうね。
焼きリエコやばいっす、ね、焼かないでほしいっすよ ね。なんかもう張り付くような暑さというか、
本当にもう日差しが本当に痛い。
やばいっすよね。
やばいと思う。
サウナみたい
な。でもね、トーマスさんね、これほどの灼熱地獄のような太陽のエネルギーだからこそ、はいはい、この夏私たちイケイケに住むのにもってこいの夏だと思う。
おお、
たくさんたくさん吸収して、はい、素敵な秋を迎えていきましょう。
やば、迎えていきましょう ね。というわけで、はい、今日は2盆と9盆の違いについてお話を伺おうと思います。
はい、わかりました。そう、お盆って、はい、7月のお盆と8月のお盆と、はい、特に関東って2つあるじゃないですか。
いや、毎年迷っちゃうんですよ。迷うよね。7月みんな休みとるのどっちだっけみたいな。
そうでしょう。で、はい、東京、まあ、全国規模でいうと大体8月のお盆と言われてる、全部の会社お休みになることが多いじゃないですか。でも実際にはどのお盆、7月のお盆、はい、8月のお盆って迷われますよね、うん、で、はいはい、私もこれ実はね、恥ずかしながら実際のところどうなんだろうって皆さんにお話していたけれども、うんうんうん、本当のところ霊界的にはどうなんだろうっていうのも思いましたので、はい、一応普通に一般的に言われてるところの違いはこうだ、うん、で、私たちはこういうふうに認識してるけれども、どうですかってお伺いを立ててみました。
ほう、
上の方々にね。ほうほうほう。で、ちなみに一般社会通念としてのその7月のお盆と8月のお盆の違いはね、はい、明治時代にされた改暦が関係しているんだそうです。
改暦、
そう、暦をこう変えた、あの西洋文化圏と日本の文化圏の暦ってちょっとずれていたから、はいはいはい、それをこう世界的にこう統合した時っていうのがあったらしいんですよ、
はいはいはい、
それで約1ヶ月間、うん、後になったのが8月のお盆で、今は全国的にお盆って言ったら8月ぐらいだよねと思ってる方が多いだそうです。
え、本当は日本で7月の時期にやってたってことですか。
地域も多い、
地域も多い、
うん、日本全国が7月にやっていたわけでもないんだそうです。でこれ多分それぞれの宗派にもよるんだと思うので、正確に何県の何市が8月のもともとお盆だったとか、そういうちょっとこう文献がないのでわからないんですけれども、で上の人に実際どうしたらいいのって聞いたら、はいはい、どっちでもいいよってそう、結構拍子抜けするような、
緩いですよね。
緩いですね。で、で、それはなんでそういうふうにゆるゆるっとした答えが返ってくるかというと、はい、お盆の概念に限らず、上にいらっしゃるご先祖様も、以前は肉体を持って、こうやってこう現実世界で生きていらしたわけですよね。で、その時の現実世界に教わったルールとか、常識とか、習慣というものがあって、その意識を持って上に上がってらっしゃるので、だから、私、8月がお盆だと思ってるの。っていうご先祖様は、トーマス8月にお盆やってねって思ってらっしゃるし、別にどっちでもいいんじゃねって、俺別に信仰心なかったしっていう方は、でもなんかやってくれるんだったらいいよ、都合のいい方で、その代わりいいお供えよろしくねみたいな方もいらっしゃるようなんですよ。なのであちらとしてはどっちでもいいよ、どっちでもいいってどうだっていいよじゃなくて、多分我々子孫を尊重してくださって、うんうんうん、君たちが自分たちと電話がしやすい時期にやってくれるので構わないよっていうことではないかと思われます。
なるほど。人それぞれの考え方があるように。
そうです。
上の方たちもそれぞれの考え方があると。
終わりです。
で、割とでも生きてる我々に を尊重してくれる。
そうですね、はい、だから私はこの時にあのご先祖様とお話をするのが一番落ち着いてお話できるから、はいはい、この時をお盆っていうお休み期間にするんですっていうふうに、要するに宣言を心の中で宣言すると、はいはい、それ届くから、あ、分かった、じゃあその時にお話しようねって、あちらも答えてくださるっていうようなシステムみたいです。
へ、
それあの多分私お盆に限らず極陽お経とか、はい、うんうん、そんなお話で、え、意外にねそこ緩くて、うん、要するにどんな歌が好きかっていうご先祖様によるから、
はいはい、
ご先祖様が好きだった、クラシックが好きなご先祖様にはクラシック宗派のお経を読んで差し上げるとかねロックが好きな方にはロック宗派のお経をこう歌って差し上げるのでいいよって。ただご先祖様の意向がわからなかったら、はい、俺ね今ヒップホップめっちゃちょっとハマってるから、うん、これ聞いてねっていうので全然いいんだよっていうようなお話をしたと思うけど、そんな感じみたいです。
なるほどね。
とりあえず習慣としてあのニーボンアラボンとも言いますけれども、はい、その違いは実は単なる暦上の問題だったんだよっていうふうに認識をしていただいて、はい、うんうん、各ご家庭で7月にやるのがいろんな意味で都合がいい、うん、心が落ち着くっていうのであれば7月でいいし、うんうん、やっぱり8月がいいよねって、みんな8月夏休み取ってるし、うんうん、そこがいいよっていう方は8月でいいように私は感じております。
なるほどね。
ね、答えになったようなならないような感じですけれども、
世の中的には8月に休みがありますよね。
あります。全国的に今お盆といったら8月っていう認識をしているのが今の世の中、はいはい、ってことは、うんうん、世の中のエネルギーが8月がお盆だというふうに向いているということになりますから、8月にお盆の行事をね各ご家庭でなさったら、うんうんうん、一番エネルギーとしては追い風が起こりやすいというふうに考えられると思います。
そういうもんなんですね。
そういうもんなのね。
なるほどね。まあじゃあ8月にお盆、まあいやお休みの日の方が行きやすいですからね。
そうですね。
お墓参りとかも含め。
う
ん、
そうだと思う。
はい、
う
ん。ちょっとお墓参り行こうかな。
行った方がいい。
はい。うん、そうします。
喜ぶから。
そうです
か。ご先祖様の現実世界での別荘だから、はいはい、そこに遊びに来たよじいじばあばって言ったら、そりゃ嬉しくてヤクルト50本。
できてた。ヤクルト。はい。ヤクルト50本欲しいな。
でしょ、だから行ってくださいね。はい、
そうします、
うん。しましょう、しましょう。
はい。はい、7月と8月のお盆が2本と
9本。うん、7月が2本、うん。8月が9本。はい。
あ、そうなんですか。2本でいいんですか、新本、アラ本。
陰本、新本、アラ本。いろんな言い方があって、はい、それは本当にこうって、地域によって違うみたい。はい、
それも地域なんですね。
そう、だから多分方言とかその、ね、地域の言葉とかそういうことだと思う。漢字として全部新しいお盆、
はいはい、
っていう字を私も調べたらそうだったから、だから言いやすいように言うので、でちょっとその言い方もどうなのなんだけれども、うん、言いやすいように言うのでいいと思うという私なりの根拠は、
はい、
言葉ではね、新盆、荒盆、新盆、うん、違うけれども、心の中で思っているのは、うん、ご先祖様とお話をして、ご先祖様を癒して差し上げる、
うんうん、
ご先祖様により楽に幸せになっていただくって思いを持ってお盆をやっているので、
ほうほうほう、
だから言葉で言う言霊というのは違う音声を使ったとしても、うん、そこに乗るエネルギーは同じなので、だからそんなに気にしなくていいと私は考えます。
なるほど。
で、今これを話して、上から違うって言われなかったから、合ってると思います。
なるほどね。
うん、
正式な決まりがないというか、
はいはい、
日本っぽいなってなんか思いますね。
ね、そこのいかにもなんていうか緩いっていうか、うん、上がうっていうか、ご本人に委ねるよっていうところが、
そうっすよね。
いいと言えばいいし、難しいと言えば難しいかもしれない、
うんうんうん、
で今こうやってトーマスさんとやり取りをしてて、この瞬間に私が思ったのは、
はい、
緩くて本人の選択の自由が与えられているということは、うん、おそらく たかだかっていうか、そのお盆をいつにするかって言ったら、うんうん、それだけのことにしても、その方がこの人生で何が欲しくて、はい、どこに向かっていくかによって7月をお盆とするか8月をお盆にするかっていうのが深いところでは決まってくるんだと思うので、いつもいつも言っている、どこに向かって進むのか、どんな風に欲を出していくのか、どんだけ欲を出すのかっていうところにお話がね、あのまた向かっていったような気がします。
なるほどね。
2本と9本のお話から思いがけず、
そうですね、
うん、
え、どっちもやる必要は別にないんですか？心房もやって、
必要はないと思う。
9本目。
はい、必要はないけれども。
どっちかや
ればOK。はい、大丈夫です。でも、2回やってあげたらご先祖様は喜ぶよね。で、もう一つには、上にいらっしゃる方々の中にも、俺、7月がお盆だと思ってるんだけど、え、やってくんないの、っていう方もいらっしゃるかもしれない。っていうことを思うと、やれるなら両方やったら、そりゃあ、そりゃあ、っていう話。
まあ、そっか。うん、そうですよね。ご先祖様も、数限りなくいるわけですもんね。
そうです、そうです。
それぞれの考え方違うから、とか、うん、生きてた時代が違うから、まあ、どっちもちょっと思いを馳せてみたらいいよねってことですね。
そうです。で、もっと言うと、私たちのご先祖様は、私たちなんとなく日本人であるっていうことを前提でお話してますけれども、はい、うん、ご先祖様の中には西洋文化圏が前世だった方もいらっしゃるから、そうすると、はい、お盆って何っていうことになるわけなので、う
ん、確かに確かに。
っていうところで考えたときに、たくさんいらっしゃるご先祖様に喜んでいただくには何をしたらいいかっていう視点で、アクションを決めていけばいいんだと思う。
へ
ー。でもとりあえずほら、日本人の先祖やっぱり日本人、大和の、東洋文化圏で生きていらした方がやっぱり割合としては多いので、うんうんうん、その方々の共通認識の中で行事をして差し上げると一番届きやすいんだと思う。
なるほどね。いや、面白い。
やってみて。
やってみましょうか。
ナスとキュウリ飾って。
そうですね。そうそうそう。なんかもう今年はね、もう8月になっちゃったんで、ニーボン、
はい、
をやってないよって方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、ぜひこれ覚えておいていただいて、うん、来年の夏は7月も8月もちょっと思いを馳せてみる、
はい、やってください、ね、そう、ナスとキュウリ大事です。これもちょっと調べてちょこっとだけど多速だけど、はい、来ていただくときにはもう早く遊びに来てって思ってるので、馬をイメージできるキュウリなんですって。で、帰るときは、いっちゃやだ寂しい、もっといてほしいと思ってるから、帰るときはゆっくり帰ってねっていうので、うん、牛をイメージするナスを使うんだそうです。
へえ、面白い。
面白いですよね。うんうんうんうん、なのでキュウリとナス飾ってくださいね。
なるほどね。そういうところにもやっぱり思いが込められてるわけですね。
はい、うん、そうなんですね。はい。どうやって思いを形にして表現していくのか。
はい。
うん、多分ここなんだと思います。
なるほど。はい。なんかなんとなくお盆の行事ってやってましたけど、うん、はい、こういう由来だったりとか、はい、なんかそう、こういう知識が入ると、はい、またちょっとお盆の過ごし方変わりそうですよね。
全然変わってくると思う。は
い、昨年もね、お盆の話してて、はい、ちょうどこのぐらいの時期なんで、37回前後にお盆の話がされてますので、もし気になる方いたら、遡っていただいて、またそちらも聞いていただけるといいかもしれないですね。
確かにお盆と彼岸の違いなんていうお話もして
る。そんな話もありましたよね。はい。なので、ぜひとも、お盆の期間、お時間もあると思いますので、はい、この番組にたくさん聞いていただいて、
はい、
ご先祖様に対して思いを馳せていただいて、素敵なお盆を過ごしていただければいいんじゃないかなと思っております。
はい、やってみてください。東京の旧盆は昨日から始まってますので ね。16日金曜日まで頑張りましょう。
頑張りましょう、はい。はい。ありがとうございます。というわけで、いかがでしょうか。皆さんも今日の配信を聞いて、お盆について考えていることだったりとか、うちのご先祖様こんな感じなんだけどどうしたらいいですかとか、いろいろそれぞれ思った質問や相談などあると思いますので、はい、番組の概要欄に大友先生に直接通じる LINE 公式アカウントのリンクがありますので、そちら友達登録をピッとしていただいてメッセージを送る形でですね、どしどしメッセージお待ちしております。では番組の最後にショートヒーリングのコーナーです。
はい、じゃあ今日はね、お盆でしょ、だから私たち生きてる、ね、人間にとっても供養になり、そしてご先祖様たちにとっても一番供養として波動が届きやすい、はい、ご先祖様方が認識やすいものというと、うん、私たち仏教圏で育っています、うんうん、からご先祖様のね、はい、多分仏教といえば一番皆さんが思いつくのがお釈迦様だと思うんです。なので釈迦如来のこの波動を皆さんにヒーリングとしてお届けしようと思います。はい、はい、だから皆さんはなんとなく、あ、今日今お盆だよねって、ご先祖様と遊ぶ時だよね、うんうん、じゃあお釈迦様が何かお手伝いしてくれたら嬉しいな、お土産を配ってくれたら嬉しいなみたいな気持ちで手を合わせてちょっとお過ごしになってくださいね。
はい、
はい、では心を落ち着けて、
はい
はい、お釈迦様があなたと、あなたを守ってくれる、導いてくれるご先祖様に幸せのおまんじゅうをお伏せしてくださってます。トーマス、どうぞ召し上がれ。ご先祖さん、どうぞ召し上がれ。たくさんたくさんお釈迦様が私たちに施してくださっているというふうにイメージをしていきましょう。心が温まる、お腹が膨らむ、魂がどんどん満たされる、お釈迦様のこの慈悲。はい、では込めていきますよ。 はい、心の中でおいしいおいしい幸せに満ち晴れた慈悲にあふれたおまんじゅうもぐもぐもぐごっくん。はい、ゆっくり目を開けてください。多分ね、すがすがしいお気持ちになれたかと思います。ご供養した後にいただくお水ってこんな感じ。
へえ、うん、なんかすごいですね。
ね、すごいでしょ、うん、ぜひ聞いてください。8月はどうぞどうぞ毎日これ皆さん聞いてください。
あ、なるほどね、
はい、
このショートヒーリングぜひ8月中
ご供養になります。はい、
たくさん聞いてください。はい、というわけでエグゼクティブのためのエナジーセッション、第90回以上で終了とさせていただきます。今週も大友先生ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんまた来週。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。概要欄にあるレイヤー LINE 公式アカウントから大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤープロデュースライフブルームドットファンナレーション土屋恵子がお送りいたしました。